2、姿勢情報。072で始まる市外局番は省略しています。お知らせ。4月1日から水道料金を改定、値上げ。現在の水道料金は、業務の委託化などの経営努力を行い、平成14年に値上げ、平成22年に値下げして、以降は料金を据え置いてきましたが、人口減少などの理由により値上げすることになりました。今号では料金改定の内容についてお知らせします。問い合わせ、経営状況については、上下水道局総務課、電話 072-423-9591、ファックス 072-423-4885。水道料金については、上下水道局料金課、電話 072-423-9593、ファックス 072-423-4885。一般的な家庭の1ヶ月あたりの料金。1ヶ月で税込み、口径20mm、使用水量20立方メートルの場合、現行料金2673円、改定後1年目経過措置2926円、改定後2年目以降経過措置終了後3157円。なぜ値上げするの？1、施設の老朽化対策と耐震対策。水道管などの老朽化が進み、更新時期を迎えています。また、耐震対策も必要で、これらの対策に多額の費用が必要です。2、水道料金の収入減少。人口減少や、節水機器の普及による水の使用量の減少傾向に伴い収入が減少し、来年度以降は赤字になる見込みです。料金改定の内容。1、基本水量の廃止。基本水量とは、基本料金に含まれる一定の水量。現行では5立方メートルのことで、水道が普及していない時代、衛生的な水の使用を促進するため導入されました。普及率が 100% となった現在、その役割を終えたと考えられるため廃止します。2、家事共用、福祉施設用料金の廃止。家事共用、福祉施設用の料金を廃止し、一般用へ統合します。湯屋用、船舶用、臨時用は継続します。料金改定あります。また、福祉施設用は統合による値上げ幅が大きいため、統合後は3年間の経過措置を実施します。3、改定後料金。値上げは平均で 18.9% 程度となりますが、使用するメーターの口径や使用水量に応じて値上げ幅は異なります。経過措置の実施。1年間は値上げ幅をおおむね半分にする経過措置を実施します。一般用、1ヶ月あたりの税込み金額の例。メーター口径 13mm、20mm、使用水量、5立方メートル、現行料金638円、1年目、経過措置あり、792円、現行料金との差額、プラス154円、2年目以降、経過措置終了後、935円、現行料金との差額、プラス297円、メーター口径、13mm、20mm、使用水量20立方メートル、現行料金2673円、1年目 2926円、プラス253円。2年目以降、3157円、プラス484円。メーター口径 13mm、20mm。使用水量30立方メートル。現行料金4554円。1年目4884円。プラス330円。2年目以降5192円。プラス638円。メーター口径25ミリメートル。使用水量25立方メートル。現行料金4004円。1年目4400円。プラス396円。2年目以降4785円。プラス781円。メーター口径25ミリメートル。使用水量100立方メートル。現行料金22638円。1年目23606円。プラス968円。2年目以降24563円。プラス1925円。メーター口径40ミリメートル。使用水量100立方メートル。現行料金25311円。1年目26730円。プラス1419円。2年目以降28149円。プラス2838円。メーター口径40ミリメートル。使用水量500立方メートル。現行料金136191円。1年目146690円。プラス4499円。2年目以降145189円。プラス8998円。以上です。4、改定後料金の適用時期。料金改定は4月1日実施ですが、改定後の料金適用開始は6月分からです。経過措置は6月分から来年5月分まで適用され、来年6月分から経過措置終了後の料金になります。
3月1日金曜日から戸籍制度が変わります。3月1日金曜日から戸籍法の一部を改正する法律、令和元年法律第17号が施行され、以下のことができるようになります。戸籍の届出における戸籍登証本の添付不要化、婚姻届や養子縁組届など様々な戸籍の届出の際に戸籍登証本の添付が不要となります。問い合わせ、市民課戸籍担当、電話 423-9453。 本籍地以外の市区町村での戸籍登本の発行、本籍地が市外にある人でも市役所本庁のみや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本を取得することができるようになります。問い合わせ、市民課総合窓口担当、電話 423-9455。 暮らしを便利にマイナンバーカードを申請しよう。申請、顔写真の撮影無料、受け取り、電子証明書の更新、暗証番号の再設定、住所・氏名などの変更に伴う券面事項変更などの手続きができます。事前予約制です。電話またはホームページでご予約ください。カードの受け取りはお早めにお願いします。 延長会長と休日会長。日時、延長会長、2月20日火曜日、3月21日木曜日、午前9時から午後7時まで。休日会長、2月4日日曜日、3月10日日曜日、午前9時から正午まで。出張申請、申請のみ受付。日時と場所をお知らせします。2月6日火曜日、10時から13時まで、春木市民センター。2月10日土曜日から12日休日まで、10時から13時まで、羽生町2丁目のそよら東岸和田。2月15日木曜日、10時から13時まで、桜台市民センター。以上です。予約と問い合わせ、マイナンバーカード予約専用電話番号 423-9751 市民課マイナンバーカードコールセンター、電話 423-9509。 会議などを公開します。傍聴希望者の受付は会議開始の30分前から10分前に各会場前で行います。当日先着順です。自治基本条例推進委員会。日時、2月5日月曜日、午後2時。場所、市役所新館4階。案件、自治基本条例の検証ほか、定員10人。問い合わせ、企画課企画担当。電話、423-9493、ファックス、423-6749。住居表示審議会。日時、2月8日木曜日、午前10時。場所、市立公民館。案件、住居表示実施案の諮問。定員5人。問い合わせ、市民課、住居表示担当。電話 423-9452。 市民病院地域医療支援委員会。日時、2月8日木曜日、午後2時。場所、市民病院。案件、地域医療支援病院業務報告ほか。定員5人。問い合わせ、医療マネジメント課地域医療担当。電話 445-1000。 人権尊重のまちづくり審議会。日時、2月15日木曜日、午後2時。場所、市役所新館4階。案件、人権施策の実施状況ほか。定員5人。問い合わせ、人権男女共同参画課人権推進担当。電話 429-9833。 ファックス 441-2536。 国民健康保険運営協議会。日時、2月15日木曜日、午後2時。場所、市職員会館。案件、令和6年度国民健康保険料ほか。定員5人。問い合わせ、健康保険課。電話 423-9456。 スポーツ推進審議会。日時、2月15日木曜日、午後3時。場所、市立公民館。案件、スポーツ振興主要事業ほか。定員5人。問い合わせ、スポーツ振興課。電話、447-7073。ファックス、423-5030。介護保険事業運営等協議会。地域包括支援センター運営協議会。地域密着型サービス等運営委員会。日時、2月16日金曜日、午後2時。 場所、市役所新館4階。案件、介護保険事業計画の策定、ほか、定員5人。問い合わせ、介護保険課、電話、423-9474。環境審議会、日時、3月4日月曜日、午後2時半。場所、市職員会館。案件、地球温暖化対策実行計画、区域施策編の改定、及び地球温暖化対策実行計画、事務事業編の策定、ほか、定員5人。問い合わせ、環境保全課、環境政策担当、電話、423-9463。2月1日から、戸籍等商法などの交付申請手続きが、スマートフォンから行えるようになります。問い合わせ、市民課総合窓口担当、電話、423-9455。市民税課諸税担当、電話、423-9416。手続きの流れ、1、スマートフォンでクロス ID アプリをインストール。2. スマートフォンでオンライン申請。マイナンバーカードが必要。3. 仮申請が審査され、手数料が確定。支払いについてメールが届く。4. 支払い確認後、自宅に郵送で証明書が届く。以上です。なお、クレジットカードやペイペイで決済できます。領収書は発行できません。対象手続き、マイナンバーカード利用、6桁から16桁の署名用、電子証明書用暗証番号が必要。戸籍等関係、戸籍等証本、住民票の写し、独身証明、身分証明など、税証明関係、本人分に限る、課税所得証明書、非課税所得証明書、固定資産評価、効果証明書、納税証明書、官能証明書。他にもある便利なサービス、コンビニでの証明書発行、マイナンバーカード利用、4桁の暗証番号が必要。手数料が100円安くお得です。本市の住民基本台帳に記載がある人限定です。対象手続き、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、課税所得証明書、非課税所得証明書。オンライン手続き、マイナンバーカード利用なし。対象手続き、子ども医療費助成、一人親家庭医療費助成手続きの一部、イベント、講座などの申し込み。
浄化槽は適正に管理しましょう。浄化槽は微生物の働きを利用してトイレの排水や生活排水をきれいにしています。浄化槽を正しく維持管理しないと、汚れたままの水が水路や川に流れ、水質汚濁を招きます。浄化槽管理者には、浄化槽法で保守点検や清掃、法定検査が義務付けられています。保守点検、装置や機械の点検、調整など、清掃、汚泥の引き抜きや機械類の洗浄など、法定検査、適正に維持管理され、機能が十分に発揮されているかを調べる。また、購入や相続などにより、新たに浄化槽管理者になった場合は、浄化槽管理者変更報告書を提出してください。問い合わせ、環境保全課、事業所指導担当、電話 423-9462、法定検査については、一般社団法人 大阪府環境水質指導協会、電話 072-257-3531。 大阪府都市計画公聴会、都市計画変更案の作成にあたり、府が公聴会を開催します。公実希望者、意見を述べる人、と、傍聴希望者は申し込みが必要です。案の概要は、大阪市住之江区の府計画調整課と岸和田市都市計画課で閲覧できます。日時、3月6日水曜日午後2時。場所、大阪市住之江区の府先島庁舎41階。案件、南部大阪都市計画区域区分の変更。定員10人、傍聴者。申し込み問い合わせ、2月8日木曜日から22日木曜日必着で、口述は、市都市計画課に備え付けの口述申し出書を、直接または郵送で、口述申し出書は、府ホームページからもダウンロードできます。傍聴は、はがきに、公聴会傍聴希望、住所、氏名、電話番号を記入して、宛先、郵便番号 559-8555、府計画調整課へ、電話 06-6210-9078。都市計画原案の縦覧。都市計画課で原案の縦覧を行います。都市計画に関係する住民及び利害関係人は、期間中に意見書を提出できます。案件、南部大阪都市計画・地区計画の作成。縦覧期間、2月8日木曜日から22日木曜日まで。意見書提出と問い合わせは、2月29日木曜日必着で、直接または郵送で、案件名、住所、氏名、電話番号、意見を記入して、宛先、郵便番号 596-8510、都市計画課、都市計画担当へ、電話 423-9629。特定計量器、業務用はかりの定期検査。取引や証明に使用する特定計量器、はかりや分銅、重りの定期検査を次の日程で行います。日程と場所をお知らせします。3月4日月曜日、内畑町の JA 泉の山滝支店。3月5日火曜日と6日水曜日、山台市民センター。3月7日木曜日、羽生町7丁目の JA 泉の羽生号支店。3月8日金曜日、荒木町1丁目の岸和田メディカルセンター。3月11日月曜日から13日水曜日まで、岸和田商工会議所。3月14日木曜日、オプソル福祉総合センター。3月18日月曜日と19日火曜日、26日火曜日、市役所別館。3月25日月曜日、ブッキースタジアム岸和田、岸和田競輪場。詳しくは市ホームページをご確認ください。時間はいずれも午前10時半から午後3時半まで。問い合わせ、産業政策課事業者支援担当。電話 423-9485。 人権擁護委員候補者の推薦の同意。令和5年第4回定例市議会で、人権擁護委員候補者の推薦の同意を得ました。候補者、三森住吉。問い合わせ、人権男女共同参画課人権推進担当。電話 429-9833、ファックス 441-2536。 だんじり会館、開館30周年リニューアルに伴う休館のお知らせ。岸和田だんじり会館は今年度に開館30周年を迎えました。これを記念し、展示内容のリニューアルを実施するため、次の期間で休館します。休館期間は2月4日日曜日から3月2日土曜日まで。ご不便をおかけしますが、よろしくお願いします。なお、リニューアル前後には次の記念イベントを開催予定です。イベントと日程内容をお知らせします。休館前イベント、2月3日土曜日まで、ありがとうだんじり会館、思い出展示。リニューアルオープンイベント、予定、3月3日日曜日10時から、予定。問い合わせは観光課、電話 423-9486。春木市民センター、臨時休館のお知らせ。電気設備の法定点検による停電のため、春木市民センター、春木サービスセンター、私立公民館分館、春木図書館を臨時休館します。日程2月21日水曜日。問い合わせ春木市民センター、電話 436-4500。 特定外来生物クビアカツヤカミキリにご注意を。市内でクビアカツヤカミキリの被害が広がっています。桃、スモモ、梅、桜などの樹木を衰弱させ、枯死させてしまいます。幼虫は樹木の中で2、3年過ごし、成虫は6月頃に出現し、交尾や産卵を行います。見つけたらその場で殺虫剤をかける。踏みつぶすなどして駆除してください。成虫の体長は約25ミリメートル。長い触角で胴体は艶のある黒色、前胸が赤いのが特徴です。首赤艶カミキリのフラスは幼虫の糞、木くず、樹脂の混合物で中華麺、うどん状に固まります。このようなフラスが出ていたら、その木の中には幼虫がいます。問い合わせ、農林水産課、農林水産振興担当、電話 423-9488。
企業版ふるさと納税にご協力ください。
企業版ふるさと納税、地方創生応援税制とは、国が認定した地方公共団体の地方創生の取り組みに対して、
企業が寄付を行った場合に、法人関係税から税額控除する制度です。寄付を行うと、税の軽減効果が寄付額の最大約9割となり、実質的な企業の負担が約1割まで圧縮されます。その他、イメージアップや認知度の向上などにもつながります。また、寄付額に応じて本市独自のお礼をご用意しております。詳しくは市ホームページをご確認ください。対象、企業、事業者。なお、岸和田市内に本社が所在する場合は、税額控除の対象となりません。昨年10月に医療法人領収会様から1000万円のご寄付をいただき、学力向上支援事業に活用させていただいています。ご寄付ありがとうございます。問い合わせ、企画課文献担当、電話 447-6028。 保険年金、国民年金のお知らせ。家族の年金保険料も税の控除の対象です。国民年金の保険料は全額が税の控除の対象です。控除を受けるには、1年間に支払った保険料額を証明する社会保険料 国民年金保険料控除証明書の添付が必要です。家族の保険料を納付した分も対象になりますので、確定申告の際は家族分の証明書も添付してください。問い合わせ、年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004。老齢年金の受給者に源泉徴収票を送付しました。老齢や退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税の課税対象となります。確定申告を行う受給者は、1年間の年金支払い総額などを記載している日本年金機構各共済組合から送付の源泉徴収票を確定申告時に提出してください。紛失した場合などは再発行します。問い合わせ、年金ダイヤル、電話 0570-05-1165。年金生活者支援給付金の請求。日本年金機構が昨年9月1日以降に送付した年金生活者支援給付金の支給該当者に係る簡易な請求書、はがき型などの未請求者に対して3回目の勧奨としてお知らせを送付します。手続きがお済みでない人は支給手続きをお願いします。問い合わせ、給付金専用ダイヤル、電話 0570-05-4092。高額医療、高額介護合算制度。医療保険、国民健康保険後期高齢者医療制度、被用者保険と、介護保険の自己負担額の合計が高額になった場合、申請すると限度額を超えた分が支給されます。自己負担限度額など詳しくはお問い合わせください。対象、介護保険受給者がいて、令和4年8月から令和5年7月にかかった医療費と介護サービス費の両方に自己負担があり、その合計額が限度額を超える世帯。申し込みは、昨年7月31日時点に加入していた医療保険の担当窓口へ。後期高齢者医療制度の加入者は、大阪府後期高齢者医療広域連合へ。国民健康保険後期高齢者医療制度の加入者は、支給対象と判断できる人には、3月上旬までにお知らせと支給申請書を送付します。同封の返信用封筒にてご返送ください。なお、高額療養費、外来年間合算、支給申請書が届いた人は、先にその申請を行う必要がありますので、ご注意ください。期間中に市外から転入した人は、申請により負担額に応じて支給される場合があります。被用者保険の加入者、会社員や公務員、船員などは、申請には介護保険課が発行する自己負担額証明書が必要です。証明書の発行については、介護保険課にお問い合わせください。問い合わせ、介護保険は、介護保険課給付担当へ、電話 423-9475。国民健康保険は、健康保険課給付担当へ、電話 423-9457。後期高齢者医療制度は、大阪府後期高齢者医療広域連合給付課、電話 06-4790-2031 と健康保険課後期高齢者医療担当へ、電話 423-9468。 被用者保険は、加入している健康保険組合や共済組合などへ。子育て、児 児童手当を振り込みます。令和5年10月から令和6年1月分の児童手当を2月9日金曜日に受給者の口座へ振り込みます。通帳記入の上、ご確認ください。ただし、所得制限限度額以上の場合、中学生までの児童1人につき、一律5000円です。また、所得上限限度額以上の人は、手当の支給はありません。年齢区分と月額をお知らせします。0歳から3歳未満、15000円。3歳から小学生、第1子と第2子は10000円。第3子以降は15000円。中学生10000円。なお、第3子以降とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育児童のうち3番目以降を言います。問い合わせ、子ども家庭課子育て給付担当、電話 423-9624。就学通知書は届きましたか？今春、小中学校に入学する新1年生の保護者に、就学通知書を1月下旬に送付しました。まだ届いていない人はお早めにご連絡ください。問い合わせ、教育委員会総務課学児担当、電話 423-9607。
募集、意見公募、パブリックコメント。各資料と意見公募用紙は、各提出先や広報広聴課、情報公開コーナー、各市民センター、山滝支所。1の第7期障害福祉計画、第3期障害児福祉計画案は、子育て支援課に備え付けるほか、市ホームページにも掲載します。提出、意見公募用紙を各提出機関筆着で、直接または郵送、ファクスで各提出先へ。なお、市ホームページからも提出できます。1、第7期障害福祉計画、第3期障害児福祉計画案、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、障害者・障害児施策の充実を図るために、数値目標や各年度における障害福祉サービス等の見込み量を設定する計画です。提出・問い合わせ、1月29日月曜日から2月29日木曜日までに、障害者支援課へ。宛先、郵便番号 596-8510、電話 423-9446、ファクス 431-0580。 2、仮称、第3次観光振興計画案、観光施策の方向性を示し、観光まちづくりを振興していくための計画を策定します。提出・問い合わせ、2月24日土曜日から3月25日月曜日までに、宛先、郵便番号 596-8510 観光課へ、電話 423-9486、ファクス 423-2384。 会計年度任用職員を募集。申し込み書は人事課で配布、または市ホームページからダウンロードできます。4月1日採用予定です。募集人数、各1人。試験、2月18日日曜日に市職員会館で。申し込み問い合わせ、2月1日木曜日から13日火曜日までに、直接人事課人事能力開発担当へ。電話 423-9412。 生活保護面接相談員。対象、次の1から5のいずれかに該当する人。1、社会福祉士の資格を有する。2、精神保健福祉士の資格を有する。3、生活保護ケースワーカーの経験を1年以上有する。4、福祉関係の面接相談員の経験を1年以上有する。5、介護支援専門員、ケアマネジャーの資格を有する。管理栄養士、本庁勤務。対象、管理栄養士の資格を有する人。DV 相談員、男女共同参画センター勤務。対象、次の1から4のいずれかに該当する人。1、大学で社会福祉及び心理学の課程を修了。2、社会福祉士の資格を有する。3、社会福祉主事として1年以上福祉事業に従事。4、1年以上 DV や各種相談の実務経験を有する。岸和田市勤労者互助会、常勤嘱託職員を募集。申し込み書は互助会事務局で配布、または互助会ホームページからダウンロードできます。対象、高等学校卒業程度の学力と、簿記検定3級以上を有し、Excel、Word などが使え、経理事務の経験がある人。募集人数、2人。試験、3月3日日曜日に、市職員会館で。申し込み問い合わせ、2月9日金曜日から22日木曜日までに、直接市役所別館4階産業政策課内岸和田市勤労者互助会事務局へ。電話 423-9621。 地域公共交通協議会委員を募集。市内の交通網や公共交通の利便性向上など、市の交通施策を効果的に推進するための協議会です。対象、年に3、4回、平日の昼間に開催される会議に出席できる18歳以上の市内在住、在勤、在学者。他の審議会の委員は除きます。任期、2年。報酬、1会議につき9000円。定員、2人。書類選考。申し込み問い合わせ。2月5日月曜日から26日月曜日筆着で、直接、または郵送、ファクスに交通、まちづくりで関心のあることについて、800字程度のレポート。住所、氏名。年齢、性別、電話番号、市外在住者は勤務先または就学先の名称、所在地、電話番号、応募動機、あれば地域活動などの経験を記入し、宛先、郵便番号 596-8510、交通まちづくり課、交通政策担当へ、電話、423-9656。ファクス、423-2286。なお、市ホームページからも申し込めます。登録要約筆記者を募集。聴覚に障害のある人などから派遣の依頼があった際に、要約筆記に従事する人を募集します。対象、令和6年4月1日現在20歳以上で登録要約筆記者として活動でき、次の1から3のいずれかに該当する人。1、要約筆記者として都道府県などに登録している人、または全国統一要約筆記者認定試験合格者。2、要約筆記者養成講座84時間、 ステップアップ講座を含むを修了した人、またはそれに準ずる人で、ようやく筆記者を目指している人。3、令和5年度に本誌のようやく筆記者に登録している人。申し込み、問い合わせ。2月29日木曜日筆着で、障害者支援課に備え付けの申し込み書を直接または郵送で、宛先、郵便番号 596-8510、障害者支援課、障害福祉担当へ、電話 423-9446、ファックス 431-0580。なお、1の、ようやく筆記者として都道府県などに登録している人、または全国統一ようやく筆記者認定試験合格者は随時受け付けています。先週の物産展、キッチンカー、出展者を募集。4月6日土曜日、7日日曜日に岸和田城二の丸広場で開催する本誌を中心とした先週の特産品を広く紹介、販売する先週の物産展、キッチンカーの出展者を募集します。対象、先週地域の特産品、または産物を使用した飲食物などを販売できる人。費用、1区画3000円、コマ料。申し込み、問い合わせ。2月15日木曜日までに、ホームページで、岸和田市観光振興協会へ。電話、436-0914。消費生活モニターを募集。消費者と行政を結ぶパイプ役として活動しませんか？対象、市内在住の18歳以上で消費生活問題に関心があり、商品価格調査や施設見学会、講座、保育なし、講座など平日の活動に年10回程度参加できる人。募集人数30人。校区別に初めての人や経験年数の浅い人を優先して抽選。任期、4月から来年3月末。申し込み問い合わせ。2月29日木曜日筆着で、電話またはファクス、はがきに、住所、氏名、振り仮名、生年月日、電話番号、モニター経験の有無を記入し、宛先、郵便番号 596-0045、別所町3丁目 12-1、消費生活センターへ、電話 438-5281、ファクス 439-5300。
産業高校定時制生徒を募集。出願時の提出書類など、詳しくはお問い合わせください。対象、府内在住在勤で、今春卒業見込みを含む中学校卒業、または同等の学力を持つ人。ただし、高等学校を卒業した人、または、今年3月に卒業見込みの人は志願できません。試験、3月11日月曜日午前9時に産業高校で。科目、国語、数学、英語、リスニングテスト含む。満21歳以上の人は学力検査または小論文と面接を実施します。高等学校中退者には編入試験も行いますのでお問い合わせください。募集人数、商業課40人、願書受付、3月4日月曜日と5日火曜日の午後3時から7時までと、6日水曜日の午後3時から5時までに直接産業高校学務課へ。合格発表、3月19日火曜日の午後2時に産業高校で。なお、 通信制と併習すれば3年で卒業可能です。問い合わせ、産業高校学務課、電話 422-4861。和歌山大学岸和田サテライト、令和6年度前期社会人受講生募集。土曜日と平日夜間を中心に授業を開講します。募集要項は市役所などで配布するほか、岸和田サテライトホームページからもダウンロードできます。また、冬季講演会と同時に、令和6年度前期開講科目説明会を行います。詳しくは、岸和田サテライトホームページをご確認ください。学部開放授業の受講生を募集。対象、18歳以上、高校生不可。科目、不登校引きこもりと向き合う。大阪の農業、水産業の将来を考える。費用、受講料、1科目11,000円。定員、各24人。出願期間、2月20日火曜日午前10時から3月21日木曜日午後5時まで。大学院科目等履修生を募集。対象、大学を卒業した人、または同等以上の学力を持つ人。科目、商法、マーケティング論。費用、入学検定料5000円。入学料1万円、授業料1単位14,400円、単位数は募集要項参照。定員、各科目とも若干名。出願期間、2月20日火曜日から27日火曜日まで。友の会冬季講演会、令和6年度前期開講科目説明会。日時、2月17日土曜日午後2時。場所、自然資料館。内容、電気と防災について。講師、一般財団法人、関西電気保安協会。定員40人、当日先着順。問い合わせ、和歌山大学岸和田サテライト、電話、ファックスとも、433-0875。府立南大阪高等職業技術専門校生徒募集見学会開催。4月入校の生徒を募集します。また、見学会も開催します。詳しくは、府ホームページをご確認ください。対象、18歳以上の人。願書受付、2月1日木曜日から3月6日水曜日までに、居住地を管轄するハローワークで、費用、118,800円、別途教科書代など、減免制度あり、定員、若干名、場所、問い合わせ、和泉市の府立南大阪高等職業技術専門校、電話 0725-53-3005 ファックス 0725-53-3015 農業を学び、就農を目指したい人へ。農業大学校大阪農大の一般入学試験二次募集の願書受付期間は2月1日木曜日から26日月曜日までです。詳しくはホームページをご確認ください。問い合わせ、地方独立行政法人、大阪府立環境農林水産総合研究所農業大学校。電話 072-979-7032。自衛官募集。試験日など詳しくはお問い合わせください。資料はホームページから受付番号 323で請求できます。自衛官候補生、任期制。所要の教育を経て3ヶ月後に2等陸海空士に任用します。随時募集しています。対象、日本国籍を有する18歳以上、33歳未満の人。予備自衛官補。一般の社会人や学生などの自衛官未経験者が所定の教育訓練を終了後に予備自衛官となる制度です。対象、一般、18歳以上、34歳未満の人。技能、18歳以上で国家免許資格などを有する人。受付期限、4月11日木曜日。体験型説明会。篠田山駐屯地において、体験型説明会を毎月開催しています。ご家族や友人とご参加ください。内容、駐屯地見学、ロープ掘削法、自衛隊車両試乗、防災機材展示、資料館見学など。申し込み、ホームページで。問い合わせ、自衛隊岸和田地域事務所。電話、ファックスとも、426-0902。岸木中学校、佐野中学校、夜間学級生を募集。日常生活に必要な基礎的な学力や知識を身につけることができ、中学校の卒業資格を取ることができます。ひらがなの読み書きから勉強でき、授業料は無料です。4月から泉佐野市立佐野中学校に夜間学級が開設されます。詳しくは泉佐野市教育委員会にお問い合わせください。対象、府内に住む満15歳を超えている人で、中学校を卒業していない、または実質的に十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した人。授業時間、月曜日から金曜日の午後5時25分から8時半まで。申し込み問い合わせ、岸木中学校、土曜日日曜日祝日を除く4月30日火曜日までに入学許可申請書を直接岸木中学校または岸和田市教育委員会総務課学事担当へ。電話、岸木中学校夜間学級専用番号、午後0時半から9時まで、438-6553。岸和田市教育委員会総務課学事担当、423-9607。佐野中学校は、泉佐野市教育委員会総務課へ。電話、463-1212。なお、入学許可申請書は、岸木中学校と岸和田市教育委員会総務課にあります。府外に住んでいる人はご相談ください。
健康福祉。命と暮らしの相談会。様々な悩みで精神的に追い込まれてしまうことは誰にでも起こります。相談することで心がふっと軽くなるかもしれません。あなたの悩みや辛さに精神科医や弁護士、相談支援員、公認心理士が無料で相談に応じます。申し込み不要です。詳しくは市ホームページをご確認ください。日時、3月1日金曜日午後1時半から5時まで。受付は午後4時まで。場所と問い合わせ。保健センター。電話 423-8811。ファックス 423-8833。 がん検診などの申し込みを受け付け中。2月以降の日程に空きがあるため、申し込みを受け付けます。申し込み先着順。昨年4月以降受診済みの人や治療中の人、勤務先で受診できる人は対象外です。費用の無料対象者など、詳しくはお問い合わせください。対象、本市の住民基本台帳に記載があり、検診当日に次の要件に当てはまる人。検診内容、要件、費用をお知らせします。肺がん、40歳以上、65歳以上は結核検診を含みます。無料、核単細胞診検査は400円。胃がん、胃部X 線検査、40歳以上、500円。大腸がん、40歳以上、300円。乳がん、40歳以上で偶数年齢の女性、1000円。子宮頸がん、20歳以上で偶数年齢の女性、500円。骨粗しょう症、40歳以上、71歳以上は初回のみ、1500円。歯科検診、40歳以上、75歳未満、300円。以上です。
日程は次の通りです。
女性、4日程あります。2月22日木曜日、3月5日火曜日、3月15日金曜日、3月22日金曜日。男性は3月7日木曜日。検診内容はお問い合わせください。時間はいずれも午前9時半から午後3時半まで。場所、保健センター。申し込み問い合わせ、保健センターへ。電話、423-8811。聴覚言語機能に障害のある人は、ファックス 423-8833。税金。住民税の市民税、府民税、2月1日木曜日から申告を受け付けます。問い合わせ、市民税課、府課担当。電話、423-9417、9418、9419。市民税、府民税の申告は、市民税課へ。申告が必要と思われる人には、1月下旬に申告書を郵送しました。市民税、府民税の令和5年分所得の申告期間は、2月1日木曜日から3月15日金曜日までです。ただし、土曜日、日曜日、祝日を除きます。申告書が届かなかった人でも、申告が必要な人は、期間内に申告してください。税務署で所得税の確定申告をする人は、市民税、府民税の申告は不要です。また、非課税など申告する必要がない人であっても、所得証明書交付などのために申告する人は、申告期間を避け、6月以降の必要な時に申告してください。税額試算システムのご活用を。パソコンやスマホで収入や該当する控除などを入力することで、税額の試算や申告書を作成することができます。作成した申告書を印刷すると、そのまま提出できます。システムを使用した申告書の作成方法を動画で公開していますので、ぜひご活用ください。郵送での申告書提出にご協力を。窓口の混雑緩和のため、郵送での申告書提出にご協力ください。
申告書に住所、氏名、生年月日、マイナンバーを記入してください。必要に応じて、扶養親族欄、申告者本人欄にも記入。申告に必要な資料をすべて添付し、市民税課へお送りください。申告書の控えが必要な人は、返信用封筒を同封してください。返信用封筒には、84円切手を貼り、宛先、宛名を記入してください。校区別の申告期間に来庁を。窓口での申告を予定している人は、次の校区別指定期間に市民税課へお越しください。校区別指定期間、日程と校区をお知らせします。2月1日木曜日から7日水曜日まで、中央、城内、浜、天神山。2月8日木曜日から15日木曜日まで、朝日、太田、光明、秀才。2月16日金曜日から22日木曜日まで、八木南、八木北、八木、山滝、東葛城。2月26日月曜日から3月1日金曜日まで、大芝、春樹、城北、新城。3月4日月曜日から8日金曜日まで、山台北、城東、山台南、時は。3月11日月曜日から15日金曜日まで、朝陽、大宮、東高。以上です。事前に申告書や医療費控除の明細書を作成の上、お越しください。また、次の通り出張での申告受付も行います。
出張申告受付日。
日時、校区、場所をお知らせします。2月21日水曜日、9時から12時までと、13時から16時まで、城東、山台南、山台市民センターで、2月22日木曜日、9時から12時までと、13時から16時まで、山台北、山台市民センターで、2月27日火曜日、10時から12時まで、山滝、山滝支所で、2月27日火曜日、13時から15時まで、東葛城、
河合町会館で、
以上です。なお、混雑の状況により、指定期間外の校区の人は、受付をお断りする場合があります。申告と納税はお早めに。税の種類と提出期限をお知らせします。申告所得税及び復興特別所得税、3月15日金曜日まで。消費税及び地方消費税、4月1日月曜日まで。贈与税、3月15日金曜日まで。納税は便利なキャッシュレス納付がおすすめです。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。問い合わせ、岸和田税務署、電話 438-1341。その他のお知らせ、近畿職業能力開発大学校オープンキャンパス&学生募集。近畿職業能力開発大学校は、企業の製造現場での最新の技能・技術に対応できる人材を育成する国立の工科系大学校です。7月開校、メカトロニクス技術科の学生を募集します。詳しくはホームページをご確認ください。オープンキャンパス、日時、 2月21日水曜日午後1時半。場所、近畿職業能力開発大学校。岸の丘町3丁目。問い合わせ、近畿職業能力開発大学校。電話、489-2112。